足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのカグラジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は3月、まあ、収録が4日の月曜日なんですけども。
はい。
ビットコインが。
ああ。
日本円で1000万円、1ビットコイン1000万円手前まで来ております。
ね、もう、だから、なんか、山崎さんがもう気もそぞろになってて。
960万超えてきました。はい。
全然集中してないもん。
集中してないです。もう、そっちが気になって気になって。
いつ上がるんやろってもう、なんかみんな、多分ね、今、世界中でドキドキしてる人がいっぱいいますよね。
まあ、そうですよね。
うん、世界中の人が、まあ、ね、場所によったら本当にもう今日寝られへんって言ってなんかずっと起きてる人おると思うよ。
いや、ちなみに今朝もね、うん、5分で20万円落ちましたわ。また上がってきてるけど。
わからへん、もう意味がわからん。
恐ろしい、恐ろしい、あれですけど、まあまあまあ、ちょっとその辺長くなるんで。
はいはい。
でも実はこの番組まだビットコインが10万円やった時からニュースで取り上げてるんで、もしよかったら過去のあれを漁ってみてください。YouTube に上がってると思います。
もうあの時いっぱい買っとけなっていうみんな言ってんね。
いっぱいこう出てんけどね。もう売ってないから。
そうそう。
もうちょっとしかないから。
上がらんやろって言ってみんなこれもう限界やでとか言って、
そうそう、売ってしまうから、ね。10万円の時もすげえな、ビットコイン10万円です。おかしいでって言ってたもんね。
そうそう。みんなおかしい。そんなありえへんとか言ってたもん。
そうです。何が起こるかわからんのがこの世界ですよ。
はい。
じゃあ、ちょっとニュースいきますよ。
言ってたら。はい。
長なるから、はい。ではでは、今週のニュースは7件です。イーロン・マスク氏は、オープン AI とその CEO であるサム・アルトマン氏を提訴しました。2015年に非営利組織として設立されたオープン AI には、マスク氏が最大で10億ドルの資金提供を約束し、創設メンバーとして名を連ねていたのですが、オープン AI が営利企業へと転換し、2019年にはオープン AI グローバル LLC という営利企業を設立しました。マスク氏はこの営利追求が当初の契約に違反していると主張しています。
はい。もう何かと話題のオープン AI ですけれども、まあ、以前にね、オープン AI の CEO、サム・アルトマンが一遍、ね、役員会でクビになって、で、またすぐに一週間ほどで戻りましたけど、まあ、そういうね、そこでも結構問題になってたのが、このまま、そんな、利益追求するような、方向でもいいのか、みたいな話があったとかなかったとかっていう話が、ありましたけども、まあ、やっぱね、この辺が、オープン AI って、結構複雑というか、なんかね、わかりにくい組織構造になっていて、で、一番メインは、その、非営利団体 NPO みたいな形でできてるんですね。で、その下に営利企業がいて、で、その営利企業の方に、確かマイクロソフトが、ドカーンと投資をしてるという形になってるんですね。だからまあこのあたりのところがまあイーロンマスクとしては当初その設立に関わってた人間としてはいやいやおかしいんちゃうのかと そういうことをやらないっていう話じゃなかったんかということもありの、ただサム・アルトマンとしてはとはいえですね、やっぱり開発費やらなんやらかんやら結構お金がかかるし、でかつその経済をね良くするっていう方向にこういうものを使っていかないといけないよねっていうところもありので、まあね、なかなかこういうものの、全く新しい技術というか今までなかったツールがね出てきたことによって起きるそのテクノロジーだけじゃなくて、その倫理観とか価値観とか、経済観念とかいろんなものがね絡んでくる、非常にね、ある意味不思議なことというか非常に難しいことが起きているなと感じます。
あいおい日生童話損保とアルカイックは国内初となる生成 AI 専用保険の提供を開始します。この保険はアルカイックが開発した生成 AI を使用する企業が情報漏洩や知的財産侵害などが起きた場合の関連費用を保証します。保険は事故調査費用や法律相談費用などを含み、事故対策のコンサルティングサービスも提供します。この保険によって生成 AI の安全な使用と普及を支援するとしています。
まあ、生成 AI のね、新しいツールが出てきて、まあ、いろんな、法律的な問題がね、ついて回ってます。で、その、AI が学習していくということが、やっぱりなかなかね、厄介なところで、で、学習したことを忘れないっていうね、この、忘れさせるっていうのも、なかなか難しい技術になってきていて、で、その、企業で使ってると、どうしても、社外費の情報を入れてしまったりとかですね、お客さんの情報を入れてしまったりっていうようなことが起きうるんですね。どうしたって業務の中で使っていくと。で、そうすると、それを学習してしまうと、全然関係ないところでそういう情報が出てきたりするっていうこともあり得るわけですよね。で、あるいは、使い方によっては著作権違反みたいなことで問われるような内容になったりとか、まあね、いろんなことが起きるわけですよ。で、そのあたりを今回この保険でカバーしようという、なかなかね、保険屋さん、この、あいおい日生、童話損保、なかなかね、考えましたね。まあ、このあたりのところがこれからもいろいろ出てきて、やっぱりね、その、予測できないことというか、そのリスクをどうカバーするかっていう考え方を取らないといけないところはやっぱり出てくるので、こういった、保険っていうのね、これからだんだん、一般的になってきて、さらにそこから、例えば、自動運転のね、保険とか、そういったところにも応用されていくんじゃないかなと思います。
オープン AI は、ニューヨークタイムスによる著作権侵害訴訟で、ニューヨークタイムスがチャット GPT を不当にハッキングし、異常な結果を生み出したと主張しています。ニューヨークタイムスが提出した証拠は、数万回の試行錯誤だけでなく、オープン AI の利用規約違反を伴うような AI を欺くようなプロンプトを使っていたと述べています。また、オープン AI は、実際にはユーザーがニューヨークタイムズの記事を無料で読む目的で製品を使用することはないとも反論しています。
またオープン AI のニュースになりますけれども、これね、以前に、あったニューヨークタイムズの方が自分とこの、ウェブサイトの記事がですね、そのままチャット GPT で出てくるぞと、文章がそのまま書かれると、ほとんど同じ文章が出てくるっていうことで、こんな著作権違反になるようなことはやめてくれって言って訴えを起こしてるわけですね。で、ただまあOpenAI の方は、とはいえそんな簡単にそんなもん出てこないぞっていうような話もあって、で、まあ今回、そこの証拠っていうことで、そのニューヨークタイムズがどんな使い方をしてるのか、まあ当然ね、運営してる会社なので、そのプロンプトとか、わかるわけなんですけども、そうすると、ものすごい何回もやって、だんだんこう、寄せていってるって言ったらいけないけど、そういうことをやってるっぽいんですね、どうも。この記事の内容からすると、で、それをやったらそれは似てくるでしょうみたいな話もあるし、でさらにその、AI を欺くような使い方っていうのが、まあプロンプトインジェクションとかいろんな言われ方をするんですけども、その本来ね、答えないようにこういろいろ設定するところの、そのまあ言ったら、 脆弱性をつくみたいなね、プログラムの不具合みたいなところをうまくついて、で、それで本来答えないようなことを答えさせるみたいな使い方をする人たちがやっぱりいるんですよね。で、そういう使い方をして、引っ張り出してるんじゃないかということで、そりゃそんなことしたらそうなるわさ、みたいな話でもあるんですよね。まあこれね、生成 AI とその著作権の問題っていうので、まあ、この裁判の結論が、世界中の生成 AI の開発にやっぱり左右するきっかりになりかねないので、まあこれね、どっちかというと裁判所の方が大変なことに今なってんじゃないかなと。なんかね、この結果本当にどうなるか気になるところです。
Google の CEO、スンダー・ビチャイ氏は、生成 AI ツール、ジェミニで不適切な画像生成問題について全く容認できないと述べ、問題解決に向けた改善を進めていることを明らかにしました。この問題は過度に多様性に配慮した結果、歴史的に不適切な画像を生成するというもので、例えばナチス軍兵士の画像等を入力すると、歴史的にはありえないアジア人女性の兵士の画像を出力するといった問題です。
これについては後半にしたいと思います。
アメリカのフロリダ大学とセキュリティ企業サーティックの研究者がワイヤレス充電器を悪用する新たな攻撃手法を発表しました。この手法は電源アダプターからの電圧ノイズを操作して充電中のデバイスを高温にするといった現象を引き起こします。3種類の攻撃が可能で、音声アシスタントの不正操作、デバイスの過充電や加熱による破壊、周囲のデバイスの破壊です。対策としてノイズ抑制や電圧波形のリアルタイム監視があるそうです。
はい、ワイヤレス充電器ってね、もうスマホの充電とかで広くこう使われるようになってきてますけれども、ワイヤレス充電の仕組みを逆に悪用してですね、そこに、まあ、電磁波で、こうね、攻撃を仕掛ける、まあ、過充電にさせるっていうね、その、バッテリーのところに急激にこう、充電させてしまって、で、その、急激にやるとですね、バッテリーの中って化学反応が起きるので、あまりいきなりこう、急激にやったりすると、こう、ガスが出たり発熱したりとかすることが起きる。で、それで、まあ、熱持ちすぎて、あるいはガスが溜まりすぎてバッテリーパックがですね、破裂したりとかすることが起きるんですね。まあ、よくいろんな事故とか起きたりするのはあれって中でショートしてることが多いんですけれども、中でショートして、で、過剰に電流が流れて、熱がめちゃくちゃ上がって、で、爆発したりとかガスが出て、爆発するというようなことが起きるんですけど、まあ、それをですね、ワイヤレス充電してるところに、やらかすと。やらかすっていう言い方変ですけど。まあ、そんなことができるようになるよっていうことを、まあ、見つけたわけですけども。まあ、こういうね、その便利になるものがいろいろあると、一方で、そんなことが起きるっていうので、なかなかね、こういうものの対策って難しいですね。便利だから使いたいけど、使ってると、いろいろ、その悪いことするやつにも便利になっちゃうと。なかなか難しい問題です。
中国の石膏大学やアメリカのミシガン大学、ノースイースタン大学の研究チームは、電磁干渉を利用してキーボードの偽のキー操作を指示する新たな攻撃手法を開発しました。物理的に触れることなくキーボードを操作し、DOS 攻撃を行ったり、特定の命令を実行させたりできます。攻撃は特定の周波数の電磁波をキーボードに向けて発信することで実行され、コンピューターの使用を妨害する可能性があります。
はい。こっちもまた新たな、なんて、ハッキングというか攻撃手法、まあ、サイバー攻撃の一種といえば一種なんですけれども、キーボードってね、あれ、中にいろんな配線がされてる。まあ、当然、そのキーって、スイッチが並んでるようなもんなんで、いろんなこうね、配線がいっぱい並んでるんですよ、実は中にはね。で、そこに合う周波数とかで、電磁波を出すと、そこで干渉が起きる。で、電流が流れてないのに、その電磁波によって電流が流れたかのように、その判定されるっていうことを引き起こせるようになってるんですね。それ それを発見して、で、実は記事によるとですね、50台の市販のキーボードのうち48台がこの攻撃で、受ける、被害を受けるということが分かったということなので、まあなんかね、気持ち悪いというかなんというか、もうそのキーボード触ってないのに周りから操作したかのように、そのキーを押したかのように、コンピューターに誤作動させるということができて、まあこんなことがね、できるようになってくると本当ね、またこれまた厄介な話で、じゃあキーボードの周りにこうシールドするような仕掛けとか作んなきゃいけないのかとか、まあ結構ね、ややこしいことになってきますよね。まあ、ただ、これを、その、こういう研究者が見つけて言ってくれてるからこそ防ぐことが先にできるんであって、まあね、広がってからじゃどうにもなか、できなかったりするので、まあ、なかなかね、厄介ですけど、こういうことも気を配らないといけないかなと思います。
総務省は、誹謗中傷への迅速な対応を目指す、プロバイダー責任制限法の改正案を閣議決定しました。改正では大規模プラットフォーム事業者に投稿削除の窓口設置を義務付け、削除基準の策定、公表も求めます。法律名も情報流通プラットフォーム対処法、情プラ法に変更予定です。
はい、これはまあプロバイダー責任制限法なので、まあね、一般の中小企業そんなに関連するところはないんですけれども、ただ、例えば、ショッピングモールとかをね、こう利用していたりとかすると、そのショッピングモールの方の企業に対して、この新たな責任がいろいろ追加されるような動きになってきています。まあ、特に誹謗中傷とかがね、だんだんひどくなってきていて、それこそ、そのオンラインショップとかだと、コメント欄にね、ないことないことをいっぱい書かれるみたいなことがあって、で、それ消したかったら、うちに金払えみたいな脅しをかけてくるところとかね、いろんなことが出始めてるんですね。で、現状の状況だと、それに対して、こう、いろいろ、ね、まあ、例えば裁判みたいなことを起こそうとしても、相手がどこの誰だかっていうのは分からない。で、それを、しっかりとこう、対策するためには、弁護士さんとかを使ってですね、その運営会社にいろいろ連絡したり、いろんなことをやらなきゃいけなくて、なかなか厄介なんですね。で、そのあたりを、もうちょっと、うまくできるようにしないといけないっていうんで、その問い合わせ窓口だとか、どういった場合にこういうものを削除するとか、そういう対応をね、ちゃんと、プロバイダー側、まあ、運営、サービス運営側の方に責任をちゃんと持たせるということになってきています。まあね、これ今のところは大きな企業だけが、そういう大きなサービス、まあ、どれぐらいの規模かね、ちょっと具体的には書かれてないんで、あれなんですけど、まあ、大きなショッピングモールやってるところとか、そういうのにはこう、ついて回るような話になってくるんですけども、だんだんこれも、そのうち、オンラインサービスについては全部こんな、ところを対応しなきゃいけないという方向になりそうなので、まあね、オンライン、もう、便利なんですけども、いいところあるんですね。やっぱりそれを使う責任っていうのをね、しっかり考えないといけないし、そのいろんなトラブルに対応する方法とか対策、ちゃんと作っていかないといけないな、という状況になっています。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん、足立さん。
はい。
かごやさんがですね。
はいはい。
ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど。う
ん、はいはいはいはい。
もうなんか、謎の言葉ばっかりで意味があれなんで、ちょっと教えてもらえませんか？ハイパーコンバージドインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分のとこで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな、会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分のとこで置いてたら、その、なんかトラブった時とかって、予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ、
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、
ほうほうほう、
その、特定のね、 機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時にすぐにね、別のやつにこう移したりとか、で、またあとはよくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時に、うわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。で、その時に、その負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが、なんやそりゃ売れへん、いや、買えへんやみたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐや屋さんのサービス使うとですね、その時にこうサーバーをね、分散させて増やして、こうカバーしたりとか。で、必要のない時はこう少ない台数で動かすとか。そういうことがね、はい、こう、柔軟にできるっちゅうのがね、すごいええとこなんですよ。
ああ、それをまあ、で、サブスクで、サブスク型でできるっていうのがまあ、
う
ん、
そうそうそう。
いいっていうことなんですね。うん、
そうですね。
わかりました。まあ、ね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かぐや屋さんのホームページの、サービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。またイーロン・マスクさん揉めてますね。
いや、もうね、騒がしたいだけちゃうんか、お前、みたいな感じするんやけど。
いや、僕もね、このニュースを見て、なんか前に、
うん、
要は、出ていくときも揉めたでしょ、なんか、もうなんか、うん、いまいち Google に負けそうやから、もう、テスラの AI 作れとか、なんか、オープン AI に言うたりとか。
そうそう、いろいろあって、
で、それで揉めてるんじゃん、やめるわ、で、やめて、で、今度、うん、前なんかニュースでもね、もう、AI はやばいから、半年間か1年間止めるべきや、とか、
はい。
ね、言うてるシリから自分でグラボ買い合わさってたんでしょ、
う
ん、
そうそうそう。
GPU ね。
うん。買い合わさって会社まで作ってね、もう自分のところで。ね、
そう。で、まあまあ、お金なくなったけど、まあ、マイクロソフトがね、まあ言うたらこう、
う
ん、出資してくれたから、これね、だからもう、イーロン・マスクもう腹立ってしゃあないんやろね。オープン AI に対して。
多分イーロン・マスクの方からすると、
うん、
ですよ。わからんけど、もう、行っちゃってる天才なんで、よくわからんけど。
はい、はい、はい。
最初だから、このオープン AI は、非営利でやろうっていうことで立ち上げたわけですよね。うん。うん、
はい。
で、だから営利目的にしないからっていうんで、イーロン・マスクの方も、だったらここのやつを事業に使われへんなっていうので、多分本人的には、じゃあちょっと退いた方がいいかなと思って引いたんやと思うんですよ。
知らんけど。
そしたら、引いたら、別会社作って、そこにマイクロソフトが出資した？何それ、うん、みたいな、ちょっと思うんですよ。ちょっと待て待てと。それを認めんのかと。
はいはいはいはいはい。
で、この前のサム・アルトマンね、CEO が、一旦クビになって、
何でも、
ほら見ろ、ほら見ろ、ざま見ろって思ってたと思うんですよ。そしたら、なんか、サム・アルトマンクビになるんやったら、俺らもやめるわー言うて、エンジニアがめっちゃこう、暴動起きそうなような勢いになって、
はいはいはい、
役員会が、いやいやいやいや、ごめんごめん、嘘嘘嘘、取り消し。で、一週間ほどで戻ってきたわけじゃないですか。
ほんまにそれですね。うん。
そしたら、イーロン・マスクはますます腹立ってるやと思うんですよ。もうイライラしてきて。
そうでしょうね。
うん、お前らちょっといい加減にせよ、ふざけんなよって最初の話とちゃうやんけって言って、
はい、
まあ、起こしたんちゃうかなっていう、なんか、そんな気がする。
です。なんかそんな感じがしますよね。うん、いや、まあまあまあまあ、でもね、うん、まだ今回は、なんかこう、どういうあれなんでしょうね。だから前金払ってたけど、契約違反やって、もうやめてるわけでしょ？
うん。いや、一応でも最初の立ち上げの時に、
はい、
関わってたし、その立ち上げてた時の、そのね、まあ、未だに非営利団体としては存在してるから、
まあまあそうですね。
かっていうんで、まあ言うてもね、イーロン・マスクも最初、俺がめっちゃ金出したるねんって言ってて出してないからね。らしいから、どうも。
そう、そう、それ、そう、話もありますよね。
うん。出してないから、もう、マイクロソフトのとこ行って、お願い金足りへんねんって言って、じゃあ、俺らが出したるわって言って出したっていう話もあるからね。
あるしね。いやいや、いやいや、ややこしいですわね。
ややこしいというか、もう、なんかその、テクノロジーと全く関係ない、その人間関係のとこでゴダゴダゴダゴダしてる感が。
まさにそれですね。
なかなかね、この、面白いね、その、不思議な感じがするというか。
いやいや、まあまあ、
外から見てる分にはめっちゃおもろいけどね。
まあそうですよね。まあ一番言うたら今最先端っていうかね、今一番ホットな、業界なわけですけどね、
う
ん。
そう。業界やし、時価総額とんでもないことになってるからね、オープン。
はいはいはいはい、はい。
うん。で、最近になってまたサム・アルトマンがこう GPU 自分とこで開発するとか言い出して、
はい、
1000兆円集めるとか、もうなんか言うてること分からへんやん、もうなんか。1000兆円集めるってどういう意味って、もう。なんか、独立国家でも作る気なん、その予算っていう。
いや、ほんまにね、まあ、NVIDIA がね、すごい。
はい。
うん、まあもう言うた飛ぶ鳥を落とす勢いで AMD までね、なんか株価がね。
そうそうそう。
じゃな
ったりとかも。すごいことになって。いやー、すさまじいわ。
まあ、それだけ AI のインパクトっていうかね、すごいんでしょうね。うん、
でかいんですよ。うん。やっぱりね、今、もう本当その、特に生成 AI が出てきてから、これからのその技術の変化が、その世の中に与えるインパクトって半端ないから、
はいはいはい。
うん、やっぱり、かつてのね、その、インターネットが出てきた時の、あれが出てきて、やっぱり今の世の中、こんだけ変わってるわけじゃないですか。もうびっくりするぐらいに。
そうです。うん、もう全然変わりましたね。はい。
うん。で、ね、今だってこの、ポッドキャストとか、この YouTube のやつ買って、インターネット出てきてるからみんなね、こんなん聞けるわけであって。
で、それは僕らも情報発信ができるというかね。
そうそう、うん、うん。届けることができるようになって、こんなもん、音声でやるって言ったら昔、ラジオ番組やるのって本当にラジオ局行ってやらなあかんやんみたいな、そんな感じだったからさ。
確かに。
そんなとこに行けんのってスポンサーどうすんのとかいろんな、もう、絶対できへんや、無理や、無理無理って言ってたのが、ね、別に、今ってスマホあれば、じゃあ今からやるってポチってやったらもうできてしまうっていう。
もうスマホ一台でできますもんね、言うたらね。
そうそうそう。うん。とんでもない世の中になって、やっぱりインターネットそれだけ世の中変えたんであって、で、AI もそれ以上にこれから世の中変えていくから、
はい。
そりゃ、まあね、イーロン・マスクとしてもそこは俺がやったんやって言いたいやん。多分。多分。
かもですね。
うん。
まあまあ、で、ちょっと後半のニュースに、からも同じような、また生成 AI の話なんですけど、
はい。
Google のね、ピチャイさん、うん、ビチャイさんって言いましたね、さっきすいません。Google のね、今トップですよ、ピチャイさんね。
はい。はい、
その Google の AI ツールのジェミニでね、
うん。
不適切な画像生成問題について、まあ全く容認できないと述べて、まあ、問題解決の上で改善進めてることを明らかにしたと。
はい。
何の問題かというと、まあ、過度に多様性に配慮した結果、うん、歴史的に不適切な画像を生成してると。
うん。
ナチス軍兵士の画像ってやったら、アジア人女性の兵士の画像が出てくるみたいな。
う
ん、
そうそうそうそう。
要はだから、これはこの原因っていうのはあれやったんですね。多様性の問題やったんですね。
そうなんですよ。だから当初というか、今の画像生成とかね、あるいはもうちょっと前だと、顔認証とか、そういう技術がこう出てきたときに、やっぱり言われてたんですけど、その、顔認証だったら、白人の人の顔認証って結構、スムーズにできるんですけど、
はいはいはい。
それが黒人の人になった途端に精度めちゃくちゃ悪くなったりしてたんですよ。
ああ、なるほどね、うん。
そう。そこに合わせてこうカスタマイズかけていくのがどうしても学習データが白人の人の写真のデータがたくさん使われてたことがあって、
はい。
その結果やっぱりそれ以外の人種だと精度がガクンって落ちるっていうことがあってですね。これは、 おかしいんじゃないか、大問題ない、これは絶対おかしいよっていうことでいろいろこう改善されていって、だんだんこう変わってきてるんですけど、で、まあ、画像生成なんかも結局同じで、まだまだね、それ引きずってる部分はあると思うんですけど、本当その、オープン AI が、最初出してきた、ダリーを出してきた頃とか、で、なんだっけな、マイクロソフトがイメージズっていう、まあ中身あれダリーではあるんですけども、そういうのをこう、リリースし始めた頃って、日本語で、可愛い女の子の笑顔って入れると、言ってないのに水着着てるんですよ。可愛い女の子の笑顔って言ってるだけでなんで水着着てんねんって、別に水着って言ってないのに、それがやっぱり多いんですよ。そういうのが出てくるのが。やっぱりそれって、こう、偏りがすごいあるわけですね。そういうところに。
そうですね。
だから、そこら辺が、やっぱりいろんなことを考えていくと、おかしな偏りが、やっぱり知らず知らずいろんなところに起きてるんですよね。偏りっていうもん。で、それを是正しようっていうことで、今いろいろこうやってて、まあ今回のはその行き過ぎが結果的になってしまったんですけど、だからそこは多様性とか、なんやっけな、イベント、お祭りの風景とか言うと、白人の人ばっかりがこうね、いてたらおかしいから、当然ね、いろんな人の、人種の多様性を考えて、ちゃんとばらつきをちゃんと入れるみたいなことをやって、どんどん調整を今やってるんですけど、それが行き過ぎてしまったんで、たらね、まあ今回のようなナチス軍の兵士の画像って入れたら、そんなアジア女性がいたわけがないんやけど、それを入れてしまうっていうね、だからそういったところのこの学習のさせ方って、やっぱりなかなか難しいですよね、こういうなんて。本当にこう、まあ、そういう多様性の方にいろいろ調整をしすぎて、また行き過ぎて、それをまたちょっと戻してきて、戻すのをまたさじ加減戻しすぎると、またおかしなことが起き始めて、またもう一遍多様性
そう
ので 方に
す
って、多
ね。
分、これはね、延々にそれ繰り返すと思うんですよ、どうしたって。で、まあ前からね、私のノートの記事とかでも書いてるんですけど、例えば、日本のタヌキとか描かそうとしても、もうどう頑張ってもアライグマ描くんですよ。
言ってあり
タ
まし
ヌ
た
キ
ね。
や、タヌキや言うてんのにっていうのに、絶対尻尾しましまになってくるんですよ。違うがなって。しましまの尻尾はアライグマやっていうのに、やっぱその辺も、タヌキっていうのが学習データとしてめちゃくちゃ少ないことで、やっぱ偏りが起きてるわけですね。
なるほどね。
だけど、その辺を調整していって、今度行き過ぎるとアライグマがちゃんと描けなくなるかもしれないですよね、今度。わからんけど。アライグマだかタヌキだかわからんようなやつが出てくるようになり始めるかもしれないし、この辺はね、本当ね、めちゃくちゃ難しいけど、ただ、こういったところって、すごく単純じゃないところは、今は本当その多様性やなんやかんやって言って、そのジェンダーだとかいろんな問題があって、そっちにこう世の中的に触れてるわけじゃないですか。そっ
そう
ち
で
の
す
話。
ね。すごいシフトしてましたね。
そう。で、ね、日本でも国会議員とかがなんかわけのわからんことを言うてよく吊るし上げ食らってますけど。そういうね、いろいろ、いや、それはちょっと問題でしょ、みたいな発言の基準とか、そういうものって時代によってやっぱ変化するわけですよね、そういうものは。
そうですね。
で、その変化に、こういう学習を追いつけない、追いつくように調整していかないといけないっていうのは結構これね、大変な話だと思うんですよ。今のやつに、例えばみんながまあそこそこ納得するようなデータが出力できるようになったとしても、じゃあ10年後それで使えるのかって言ったらそうは限らないわけですよね。
別にもっと精度を上げれるにもかかわらず、そういう配慮のおかげでなんか、トンチン
おか
カン
し
なな も
こ
のが出
と。
てきよるってことですよね。
そうなったりとかするし、まだまだ特に、 アジアの方の区別とかって向こうの人からしたらもともとつかないじゃないですか。アメリカの人とかヨーロッパの方の人からしたら中国人も韓国人も日本人も場合によっちゃもうベトナムの人もフィリピンの人も同じように見えるわけですよ。
そら
全部
そう
なん
で
か。
すよね。アジア人っていう一
アジ
括り
ア
で
人に
ね。
なって、区別つかないんですよ。でも、こっちのアジアの方に住んでる人間からしたら、いやいや、明らかに違うやんって言うんやけど、やっぱその辺ってわからないから、その辺を、じゃあ向こうの企業が主軸でこういうのを作っていくことができるのかって言ったら、なかなか難しいですよね、
なる
本当。
ほど。はあ、はあ、はあ。
で、そうすると、それぞれの国の、そういう、エンジニアとか専門家の人たちが入っていろんなことをやらないといけないね、なってきたら、最終的にこういうなんてどうなってくるかっていうと、まあ私の思うに、いやーなんか何聞いても当たり障りのないもう、いいわけでもない、悪いわけでもない、なんか、ありふれたもんしか出さなくなるような気がするんですよ。結
そう、なんか
局。
そんな感じはします ね。
これで、どうすんのこれ、使えるこんな画像みたいなのとか。いや、この文章、いや、もう当たり障りないけど、これって使えるっていう。
まあ
なんか
まあまあ、
ね。
でも今のテレビがそうじゃないですか。もうなんかもう、当たり障りのないことばっかりの、もう面白くもなんともないもんね。
なんかね、特にね、お笑い芸人とかめっちゃ苦労してるじゃないですか、その辺って。誰かをね、こう、こき下ろしたりとか、非難するような発言しちゃいけないし、こう、
ハリセンで叩かれへん時代やからね。
なんでやねんって言って引っ叩かれへんからね。それができんようになってるわけじゃないですか。そうすると、どんどん、こう、当たり障りのない、まあね、まあ面白いかな、ぐらいの話になってたり、まあ一
もう
応
なん
ダ
か、
ジャレかな、みたいな、なんかそんな。
もう、まさにね。
そういうとこになっていって、だからこのままいけば、その前のね、そのソフトバンクの孫さんが、先行き、なんだっけ、スーパー AI みたいなのが出てくるとか言ってますけども、私の今の状況でいくと予想では、スーパー凡人ができるだけだと思うんですよ。
スーパー凡人。
凡人。何にも面白いこともなんともないし、別に他に余計なすわけでもなんでもないし、いてもいなくても変わらないよね、みたいな AI が出来上がっていくっていうね、スーパー
な
凡
るほ
人
ど
が、
ね。
スーパー凡人 AI が出来上がるっていう、なんかね、そこに行くのは本当にこれ正しいのかなっていう、なんか、ちょっとで、こう、いろんな発想を変えていかないと、なんかこのままの AI の開発の方向でいくと、なんか使えないものになっていくんじゃないかなと、なんかね、そんなことが気になります。
はい、アダさん、今週もありがとうございまし
は
た。
い、ありがとうございます。
まあ、いろいろニュースがね、たくさんありまして。
でね、さっき紹介した、今ちょっと調べてみたんですけど、イーロン・マスクがオープン AI に、まあ、言うてることちゃうやんって訴えたやつあるじゃないですか。なんか営利目的違うんやんかって言ってた。それの続報なんですけど。
続報、
ですね、そのイーロン・マスクが言ったことに対してオープン AI が、まあ、従業員に対して送った社内の文章らしいんですけど、断固として異議を唱えるっていうのが出てて、
ほうほうほう。
で、やっぱりね、イーロン・マスクは、オープン AI は、そのオープン AI に対してマイクロソフトが出資してるっていうのがあるから、結局、マイクロソフトの子会社になったんちゃうんかっていうような話をしてるらしいんですよ。まあ、そう見えないこともないけど、で、それに対してね、オープン AI の、最高戦略責任者のクォンさんがですね、現在当社に関与していないことへの後悔から来ているのかもしれない。やっぱり悔しいんやね、あんたっていう。
そんな言い方してんねや。
そうそう、めっちゃおもろいな、これ。
ああ、なるほどね。
いや、なかなかこのなんかね、なんか、
そういうなんかこう、
人間関係のゴニョゴニョしてる子が、こう、表に出てくるっていう、不思議な最先端の AI やってる会社が、こんな感じ。
ほんまにね、なんかドロドロドロドロしてるというか。
そうそう。これあれかな、お互いにあの、AI 使ってどんな文章でこう反撃したらええかとかやってんのかな
文章書くの
そうそう。実は考えてなかった。
ちょっと相手をイラつか、煽るような。
そうそうそう。
文章書いてくれみたいな。
あの、SNS でバズるや書き方とか聞いてるかもしれない。
なるほどね。
めっちゃおもろい。
いや、結構そういうね、話が多いですもんね、向こうはね。
そうそうそう。目が離せない状況になってます。いろんな意味で。
まあ、ぜひまた続報を足立さんの方から。
はい、わかりました。
告知等はございますでしょうか？
もう、イーロンマスクとかオープン AI 追っかけるので、いっぱいいっぱいなんで。
なるほど。わかりました。じゃあまた、来週もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい、それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。